特集、ふるさとにはロマンがある。豊橋民話紀行。先祖が大切にしてきた教えや道徳、価値観を織り交ぜながら語り継がれてきた民話。そんな地域ごとの特色を持つ民話が豊橋にもたくさんあることをご存知ですか？その数はなんと230話以上にも上ると言われています。今回は市内の各校区に残る民話の一部を紹介します。子供や孫に語りかけ、その民話にまつわる場所や人に出会う旅に出かけませんか？ここが面白い民話の魅力、3つ挙げられています。面白ポイント、その1、味わいが出る口頭伝承。人から人へ語り継がれてきた民話は、文書化して伝えられたものとは違い、変化していきます。数百年の間に語り部によって情景などが肉付けされ、味わいのあるものが多く残っています。面白ポイント、その2、かきたてる想像力。民話にまつわる風習や物、地形がそのまま残っているものも多く、その地に赴くことで想像をかきたてます。子供に対する教えや人々の願いなど、民話に込められた思いを推測するのも楽しみの一つです。面白ポイント、その3、育む郷土愛。民話から地域の文化や風習を知ることで、子どもたちが関心を持ちやすく、地域への興味が深まります。さらに、語りに方言を交えることで、親しみやすさが増し、郷土愛を育むことにつながります。豊橋の魅力を再発見できる民話。豊橋民話保存会、親伊豆忠さんのお話です。終戦直後の小学生時代、私は父から多くの民話を聞いて育ちました。当時はテレビやラジオなどの娯楽がなく、毎晩父が聞かせてくれる話が唯一の楽しみでした。今では娯楽も多様化し、民話に親しむ機会が減ったように思います。しかし、民話はそれぞれの土地で起きた出来事や祭事、祭りごと、祭事などが地域で語り継がれる中で育まれてきた郷土の文化遺産とも言えます。特に豊橋には山、川、海、平野、城下町、旧東海道といった民話の舞台になりうる条件が揃っており、その種類も豊富です。民話は大人が子供に話して聞かせてきた庶民の話です。自由に楽しく語ることが大切で、かしこまる必要はありません。地域や家族で子供たちに、ぜひ心のこもったぬくもりのある声で語りかけてあげてください。地域の人々の思いを読み取り、想像する。そんな民話が次世代に伝わっていくことを願っています。それでは代表的な民話を2つお読みします。1つ目、山の背比べ、石巻校区、石巻山。石巻山と向かいの本宮山、どっちが背が高いか、いつも喧嘩しておった。そこへやってきたのは大だらぼっち。2つの山の頂上に板をかけ、水が流れていった方が負けというのはどうじゃ？というと、それぞれの山頂に板を乗せ、真ん中に水を流した。せーの、じゃあ。すると、水は勢いよく石巻さんの方へ流れていった。悔しそうな石巻さん。これを見た村人たちは不憫に思い、石巻さんに登るときは、山の背が高くなるように、小石を山頂に置いて帰らまい、 と言った。それ以来、ふもとの石を石巻神社に備える人が増えた。さて、石巻さんの背は高くなったかの？石巻小学校では40年以上前から、大だら墓地などの野外劇を全校児童で演じ、郷土に伝わる民話を伝え続けています。二つ目、二の馬大祭の絵馬、小沢校区、東観音寺。小松原の村の宗吉は、働き者だが貧乏で、子沢山。家宝の壺を手放して買った馬が、不運なことに手をつけられない暴れ馬だった。僧侶に相談すると、東観音寺の馬頭観音様に頼み込み、絵馬を奉納しなさい。言われた通り、宗吉は絵師に絵馬を描いてもらい祈ったが、馬は一向に落ち着かない。あ、絵馬に手綱が描かれていないからだ、と気づいた宗吉は、すぐに手綱を書き入れてもらった。すると馬はぴたりと暴れなくなり、よく働くようになったので、宗吉の生活は少しずつ楽になったそうな。旧暦2月の馬の日には、馬頭観音二の馬祭が開催され、牛、馬の飼い主が一年の無事を祈願します。インフォメーションです。豊橋民話に親しむ会、語り部の話や琵琶語りを聞きます。対象、小学校、中学校、児童クラブ、市民サークルなど。申し込み、7月16日火曜から、バッタリ堂、内浦。電話、090-8158-2339。豊橋妖怪、民話めぐりすごろく。民話に基づく妖怪が描かれた巨大なすごろくで遊べます。8月7日水曜から8月15日木曜9時30分から16時。ところ、子供未来館ここにこ。なお、8月11日の祝日10時30分と11時30分に死神の民話語り、琵琶語りがあります。問い合わせ、子ども未来館、電話 21-5527。妖怪目線で豊橋を知る。豊橋妖怪が語る民話4選。民話に登場する物事を妖怪になぞらえ、妖怪自らが市内に伝わる4話を紹介します。妖怪の語り口調だと子供の表情が輝きますよ。1話目、腕刈り天狗、二川校区、大願寺。わしは秋葉さんの天狗、字が下手なのが悩み、困ったことに明日天狗の書道大会が開かれる。大願寺による月収という和尚は字がうまいと聞き、夢の中で交渉した。和尚の右腕を一晩だけ借りたいんじゃ。貸してくれれば和尚が書いたものは五章必ず守る。和尚は了解してくれ、翌日会場でわしの筆さばきにどよめきが起こった。どうしたんだ、二川天狗。あんな素晴らしい書は見たことがない。おかげで最も書がうまい天狗に選ばれた。後の1585年、観音堂が大火にあったとき、月収の書いた額だけは焼けずに残ったぞ。もちろん、わしが守ったんじゃ。エピソード。月収は実在の人物で、豪快で、わびさびのある書が三河に多く残されています。今も大願寺には、大願寺、危険山と書かれた額が保管されています。 二話目、ワンカセ岩、谷川校区、中原町。わし、ワンカセ岩。わしが貸した碗に、汁をよそうと、おいしいぞん。婚礼やお祭りは、村を挙げての一大イベント。そんな時は、わしのところに、村人たちがやってくる。娘の婚礼をあげてやりたくても、貧しくて用意する椀や膳を持っておりゃせん。そりゃあめでたいのん。わしはその場で椀を差し出した。ありがたや。でも、椀と膳は立派でも、汁に入れる野菜も味噌もない、と嘆いておる。大丈夫じゃ。わしの椀は奇跡の椀。汁をそのまま椀によそってみよ。なんとおいしい汁、ありがたや。婚礼は無事に終わり、村人たちは椀を翌日返しに来た。わしは人気者だで、こうして語り継がれておる。そうそう、隣の厚見には、いとこの善かし岩がおって、仲良しだぞん。エピソード。岩や山などが椀や膳を貸してくれる話は全国に残っており、椀かせ岩もその一つです。今も中原町の外れにどっしりと座っている椀かせ岩は、東海道を登る旅人が三河の国に入る目印として、立岩のこぼれ岩と言われています。三話目。片見の鈴木、八丁校区、豊川。ざっぷーん。わし、片見の鈴木。わしが豊川の魚を食べ尽くしとったのを、漁師の五郎が感づいた。こうなったら、おいらがその主を釣って、食いぶちを取り返してやる。川の魚を食べ尽くして、腹が減っとった、わし。うっかり五郎の竿に食いついて、釣り上げられてしもうた。化け物と見まごうほど大きなわしの姿に喜ぶ五郎。吉田城のお殿様に献上しよう。わしは城の料理人に、すーっと片身に下ろされた。たまったもんじゃない。ぴょーんと跳ねると、片身のまま城の裏の豊川に飛び込んだ。それからわしは吉田城下に長く住み着き、豊川の主とか片身の鈴木と呼ばれるようになったぞん。四話目、大根流し、杉山校区、真田神社。わしの名前は真田幸村。戦国から江戸時代にかけて名を馳せた武将だが、知っとるかん？江戸も末、働き者の康介という男がひどい喘息になってのん。ある年の12月12日、見かねたわしは康介の夢に現れて、こう言ったんじゃ。康介よ、橋が2つ以上かかり、天の水と地の水が合流して海に流れ出る川に、自分の名前と真田幸村行き、と書いた大根を流せば、喘息は治るだろう。康介は真面目な人間で、一生懸命探したところ、杉山でその川、新平川を見つけた。康介が川に大根を流すと、康介の咳は翌日からピタリと止んだぞん。エピソード。村人の口から口に伝わり、いつしか毎年12月には川に大根を流すようになりました。その数が増えたことから、今では絵馬に大根の絵を描いたものを代わりに流す祭事が行われています。現在は12月第2日曜日に開催。杉山町にある真田神社は、全国から訪問者が年々増えたため、 昭和35年に建立されたそうです。インフォメーションです。民話集を販売しています。片見の鈴木。片見の鈴木をはじめ、コークの民話を53話集めた一冊です。ところ、中央図書館、美術博物館ほか、料金750円。豊橋妖怪百物語。民話にまつわる百の妖怪が語る一冊です。ところ、宝泉堂、青文館書店ほか、料金1620円。以上、特集、豊橋民話機構に関するお問い合わせは、広報広聴課、電話 51-2165。